都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、ということで岸本海です。
はい、ありがとうございます。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、今日はですね、あるニュースというか、今話題の話をしていこうかなと思ってるんですけども、
はい、
ここ最近会見といったら何の会見を思い出すでしょうか。
会見って言ったらキャンドル・ジュン。
正解。
え、
そうなんですよ。ちょっとキャンドル・ジュンの話をしたいなと思っているんですけども、
はい、
ぶっちゃけ、
うん、
キャンドル・ジュンがこの会見に至るまでの過程の話いろいろあると思うんですけれども、うん、広末涼子さんとかね、その辺の話あるんですけども、うん、僕そこら辺に関してはほぼ何の興味もないんですよ、
うん、僕もないですね。
あのスーパーどうでもいいと思ってる、はい、ただあの、相手側のおじさん、
うん、
あの
料理人、
料理人、
はい、
料理人のお店の塩ってところは、うん、すごい美味しいとこっていうのは、言っとこうかなと思いますけど、
有名なんですもんね、
はい、うん、あのミシュランとかのねやつらしいんですけど、うんうん、非常にいいお店だったので、はい、まあまあそれはそれであの言っとこうかなと思ったんですけども、うん、僕が今回興味持ったのは、うん、キャンドル・ジュンさんの会見自体に興味があるんですよ、
うん、
正直その内容に関しては俺全部見てないんですよ、
はい、
キャンドル・ジュンの会見、
うん、
なぜならそもそものニュースにあまり興味がないから、うん、どうでもよかったんですけど、あの会見の方式、
うん、
キャンドル・ジュン式ってもう最近言われてるらしいんですけども、
へ、
そこが面白くて、
うん、
あのちょっと見てみたんですよね、
はい、
でこれキャンドル・ジュン式記者会見って何を指してるか分かってます？
何も知らない。
あのなんか言ってたんですよ、
うん、
あのいろんなこと、
うん、
平和なこととか、
はい、
なんか自分の活動についてとか、
うん、
その辺はもう正直あの独白というか、
うん、
もう個人でこうずっと話してたんで、
へ、
それがねもう1時間半ぐらいかな、
結構
長くやってたんで、まあまあ、 あの興味ある方はね、あの YouTube とかあるんで見たらいいと思うんですけども、そこはどうでもよかったんですよ、
うん、
正直あのそれはもう各個人で勝手にやってくれっていう内容だったんで、うん、いいんですけど、方式なんですよね、
うんうん、
あの今までと全然違う方法を使ってるんですよ。
あ、記者会見と。
記者会見で、
うんうんうん、
これ何かっていうと、取材者側を椅子に座らせるっていう方法を取ったんですね。
へ
え。つまり今までの記者会見のスタイルっていうのは、まあ話す人がいるじゃないですか、
うん、
何かしら、まあ、大体謝罪が多いけど、あのテーブルみたいなでっかいのさ出して、うんうんうん、でそこにマイクがいっぱいあって、でその代表みたいな人がこう一人話して、でその話についてなんか聞きたいこととか、あの言いたいことがある人が向かい側から話すっていうスタイルだったと思うんですよ、
うんう
ん、でそれを今回キャンドル氏変えたんですね、
うん、
あの質問者、それについて何か質問したいっていう方は取材者側が、隣の椅子に座る、
うん、
つまり横並びになって、徹子の部屋じゃないけど、
うん、
みたいな感じでマンツーマンの局面を作って、
うん、
受け答え、取材対応したっていうところを、最近はキャンドル式というふうに言われてるそうなんですけど、やったと、
うん、
でそこが結構そのなんていうかな、みんな興味持っているところでもあるらしいんですよ、うん、これ俺すごい発明だなと思ったんですよ、うん、あの言ったら俺一番その会見見てて嫌だなって思ってたのが、
うん、
会見でその質問する側がどんなやつか分かんないのがすごい気持ち悪かったんですよ、
うん、
で名前も一応言うけど、なんとか新聞のなんとかですとか、
はいはい、
言うけどそんなやつ分かんないじゃないですか、うん、見てる側は。 だから言ったらその多勢でこう人一人を攻撃するのに適してるシステムだなと思ってたんですよね、うん、顔を出さずにその一人の人を攻撃 しやすい、はい、ヤジみたいな形で名前も言わずに売ってるやつもいるわけ
なんで、まあ、そういうパターンじゃない時もあるけど、まあ、そう見える時もあるよね、
うん
うん、
っていうのをこれすごい自然と解消したなと思っていて、確かにね、でまあやっぱその見てると引きの絵だとそのちゃんと相手のどういう人間なのかとかっていうのがある程度見えるんですよ ね、 でやっぱりこれね思ってた通りというか、
うん、
こういう人たち取材者側の人たちが同じ目線に立って対談っていう風にしたら、うん、どういう感じになるんだろうって見てて、うん、あの気になったんですよ、
うん、
したらねやっぱりめちゃくちゃ歯切れ悪いのね、なんかそのちょっと気使ってる感じっていうか、
へ
なんか自分たち今までもっとガシガシ行くだろこの感じだったらっていう人たちでも、うんうん、やっぱちょっとだけなんか抑制されてる、
うん、
でどっちかっていうとキャンドル・ジュンの方が上手に立ってるように見えるというか、うん、もちろんその会見とか人前に出るの慣れてるから強いわけですよね、
うん、
どう考えても。そう考えるとあの方式ってなんかこれからどんどん流行っていくんじゃないかなって思ったんですよ、うん、で僕すごいこの報道のやり方すごい嫌いだったんで、
うん、
過去一うまくこれをなんか利用したというか、
うん、
でなんか基本的には自分の活動のことをメインで話してたりとかして宣伝にもある種使ってたし、
うんうん、
キャンドル・ジュン賢いのかもしれないと思って、
うん、
で結構感心したっていうのがこのキャンドル式なんですよ。
ちょっと見てみようかな。じゃあ
これどう思います、このシステム。俺全部これでやっていいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、
まあそのなんでしょう、今回の件に関しては、
うん、
別にキャンドル・ジュン悪くないじゃん。
悪くない、うん、と思う。
むしろね、
まあ、いろいろ何、ね、かやってたのかもしれないけど、
ね、うん、かんないけどね、
うん、
でもその今その何かやってたかもしんないっていうのを一回置いといて、
うん、
そのキャンドル・ジュンがやり玉にあげられるような立場じゃないじゃん、
うん、まあ、自分からやってる感じだよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
だからそういう場合は、
うん、
全然そのいいと思うんですよ、
うんうん、
今回みたいなやつって、
うん、
でその僕別に、
うん、
なんていうんでしょう、その謝罪会見で、
うん、
ごちゃごちゃ言おうがなんだろうが、
うん、
その食材のために出てる場合ってきつく言われてる方が、
うん、
世に復帰しやすいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
対面じゃなくて、
うんうん、
そういう場合は分かんないけど、まあ、選択できるからですけど、
うん、
そういう場合はキャンドル式と言うのじゃなく今まで通りのがいいと思うんですけど、ただ、
うんうん、
その別に自分が悪くなくって、
うん、
っていう時、
うん、
っていうのはこれむちゃくちゃいいと思います。本当に、ま
あ、自分が悪くないとか、うん、まあそうね、そのなんていうかな、そのまあ犯罪行為だとちょっとまた、
うん、まあそうですね、
やり方が微妙なのかもしれない、うん、でも犯罪行為でも本来顔出して言うべきだと思うけどな、うん、言いたいことがあるなら。
それがでもきつく見えなくって、
うん、それはだから
謝罪に見えない場合って、
うん、
なんか
あのあれってことね、要は受け答えする側が強すぎて、
う
ん、
そう、
あのそっちが勝っちゃってる場合
ってことね、うん、うーんっていうよりはむちゃくちゃ言われてるその、
うん、様
自体がもうちょっと、
うんうんうん、
なんていうんでしょうね、すごいひどければひどいほどその復帰しやすいし、
あ、それは終わってからってことね。
終わってから、
ほんほんほんほん、
もう中も、
うんうんうん、
うん、そっちの方が罰になると思うんですよね、俺。うん。
じゃあそこはひどい言われ方をしてる方が得ってこと。
うん、得の方もあるよねっていうこと。得に回る時もあるよねってこと。
うんうんうん、
でこれがもし対面式やとかもそもそもしないとか、
うんうん、
逆になる時あるじゃん。
うん、
なんでこっちしねえんだよ。
うんうん、
そもそも、
うん、
謝罪会見を、会見をみたいな。
うんうん、
そういう立場でもって横並びやとあんまりよく映んないよなとは思う。
ああ、だから メリットデメリットの部分で考えると、ね、
そうそうそうそう。でも、そういう単なる会見の時だとむちゃくちゃこれいいと思う。
うんうん、
その、なんで姿出さねえんだよてめえはっていう時あるから、やっぱり見てて、うん。だから使い分けっていうのはすごいいいと思いますね。全部が全部これやったらダメだと思う。
うん、そう。
うん、僕はね。
なるほどね。うん、俺結構そこは、あれなのやっぱ何報道側がスキル上げてくれりゃいいかなと思ってて、
うん、いや上がんないっすよ。
なんかその、やっぱ顔出ししないで、ヤジしか言ってない人って、能力上がるわけないから。
上がんなくていいの
に。自分の、別に。ちゃんとその、
まあね。
言いたいこととか、言えることがあるんだったら、顔出して言うべきだと全部思うんだけど、それをやってこなかったからこそ、今こういう、なんていうの？大したことが聞けない人たちばっかりになっちゃってるんだろうなって思って。
それは、そのまあだから横並びでもって顔が出ればスキルがどんどん上がって、ちゃんと聞いてほしいことを聞けるような人が育つってことですか？
育つっていうか、まあその人の意見がちゃんと聞けるって感じ？
どうだろうな。
なんかその昔って結構レポーター側が顔出して聞いてるんだよ。
出てた出てた。
でそれがいつの間にかやらなくなって、で何の責任も負わないから好きなこと言えるっていう。なんか本当に卑怯なやつらが多いなと思ってて、
まあ謝罪の時は別にいいかなって、なんか邪魔になりません？顔が
そいつのね、
なんか謝罪だけ
本物の、
そうそうそうそう、なんか別のとこに行きそうで、その、みんなが注目するポイントが、なんか散りそうで嫌なんですよね。
じゃあ一番その注目されるべきところに注力してる方がいい、
なんか別のとこに行きそうじゃない、なんか謝罪の時はね、ことむちゃくちゃひどいことやって、もうこいつ引退やろな、みたいな時とかは、ちょっといらん、いらんか、邪魔になっちゃおうかなって思う。最後ぐらい、この人だけのショットで、みたいな。あともうむちゃくちゃ言われて、いいと思って出てるし、だから選択ができればいいかなと、全部が全部。
そう、で、まあそこの。
なのかなって思うよね。
このアイデアって俺
すごいよね、
よく思いついたなと思って。
しかも飲んだよね、よくね、あっちもね。
そうっていうか、まあそれ以外多分、あのやりませんって言えば別にそりゃ来るって
話だから。まあまあね、そりゃそうでしょうけど、聞きたいでしょ、話ね、すごいな。
そういう意味ではなんかほんとさ、ぶっちゃけるとさ、クソしょうもねえじゃんこういう話。
しょうもない、どうでも
でさ、早く終わりゃいいじゃんって思うわけ。これを連日報道しててさ、
あれもですもんね、その お手紙の内容を音読するみたいな、あれはもうダメですよ。
まあ、あれはね、報道もクソもねえと思うけど、その単純に何もう早く終わってほしいわけよ、俺としてはもうこのクソしょうもないやり取り、いつまで大人がこんなの見てんだよって思うわけで
まあね。
でそれをその何、まあ、早く終わらせるためにも、まあ、すんなり会見開いたっていうキャンドル順はまあまあ評価できるなと思うんだけど、でそこがさ、その何もうずっとしがまれ続けるじゃん、その会見しなければ
多分ね、言われるでしょうね。
でなんか本人も言ってたけど、その子供とかにもこう来ると、であとお店とかさ、いろいろあのいろんなところに影響あるから、早く終わらせるように越したことないん
だよね。それは もうおっしゃる通りだと思う。
全員の相違だと思うよ、
早く終わった方がいい、絶対
テレビ局以外、
長くやりたいから。
そうそうそう、だからもうさ、こういうふうにしてあの選択できると、絶対さ、そのめちゃくちゃなこと聞かれるし、傷つけられると分かってる、ところに飛び込んであの会見した人っていないじゃん、ね、普通は、
はいはい、
なんだけどそこをさ、そのやるんなら怠慢ならやりますよっていうさ、スタイルができるってだけで全然俺違うと思うんだよ、
そ
う
そ
う、
それは選択できるのはすっごいいいと思う、本当に。
まあ本当にその顔を出して俺の前言えるんだなっていうのをやられる、やらせられる環境だけでも、これ今回すごい、いいシステムと思って。
むしろもう謝罪じゃなきゃさ、顔出ししないでさ、記者の顔だけ写ってもいいし。
どういうこと？
自分は写りませんもん。
でも、ただこれ、一個見てて思ったのが、これね、報道する側がそこを留意してないのよ。
どういうこと？
つまりさ、その、あっちのやり方としては、引いた絵で、お互いの顔を写してほしいわけじゃん。
はい、そりゃそうだ。
でもずっとキャンドルさんの、顔アップで撮るんだよ。
じゃあもう変わんないんだ別に。
そうだ、そこがなんか分かってやってるなと思って、
角度が
ちょっとずりーぞこれと思ったのよ。だから記者側が喋るときは記者側の顔を撮る、
そうね、
でキャンドルが喋るときはキャンドルを撮るっていう風にして、お互いこうちゃんと、顔を見せ合うスタイルにしなきゃいけないと思って、
じゃあそうね。
でこれ思ったのが、キャンドル潤がすごい言ってたのが、 どうせ切り抜かれるでしょって言ってんだよ。で、はいはい、これ、ま、マジでそうじゃん。
そう。
そりゃそうだ。で、これどうするかって言ったら、そこで、うん、あの、全部ノーカットで放送してくれるのを、私は願っていますっていうのをずっと言い続けてんだよ。
へ、
うん、で、実際それに乗っかって、全編報道みたいなのをやってるテレビ局も結構あって。
あ、そうっすか。
なるほどなと思って。
てか、そんな興味あるんですね、みんな。
そうそうそう、興味あるっていうか、
そんな前編流すほど。
いや、だ1時間半とかだからね。
すごい長いじゃん。
YouTube とかに乗っけて
みる。ああ、YouTube とかね。
テレビ番組、
ね。はいはいはいはい。あ、そういうことね。公式のね。そうそうそう、
だから、これ言うのありだなと思ったのと、
うん、
あともう単純に、テレビでそれをやってくれないっていうこともあるじゃん。
うん
ね、
うん、
さっき言った、その、カットされるって、取材者側を
切り抜いて、
これやられたら元も子もないから、
ね、
自分たちでカメラ用意した方がいいなと思って。
あ、はいはい、
このカメラを用意した上で、
うん、
自分たちでもう YouTube で流せるわけじゃん、
うん、
だからそれをこううまく保険として使うのがいいんじゃないかなって思ったんですよね、うん、
それは確かにね、
はい、なんでこれからの時代の体験は、うん、ちょっと自分でこう自分の身を守る的な方法論が、うん、どんどん出てくるんじゃないかなと。
名前きちっとした方がいいっすね、
うん、
そのキャンドル式ってなってると、
うん、
選びづらいかも。なんかもし僕らがさ、
キャンドルの匂いがしちゃう、
僕らが謝罪会見するときに、
うん、
通常とキャンドル式ありますけどいかがしますかって、やっぱ通常ってキャンドル式がいいけど通常って言っちゃいそう。まあ一
回聞くよな、キャンドル式ってどういうのですかって。
そうだから名前ちょっともしやるんやとしたら、うん、きちっと考えてほしい。対面式みたいな。
もうね、ほんとシンプルな、対マン、対マンスタイルで。
そうそうそう、とか、
うん。
っていう風にしてくれないと、アホな対マンでって言えるし、
ね。言えるじゃん。
そう。
でも、すごい、それね、考えてましたよ。なんかその、
うん、
どういう風にやるのがいいんだろうっていうので、キャンドルからまさか答えが出るとはなって思って。うん、
歴史変わりましたね、でもね、会見の。すごいわ。
いや、だから、
思いつかなかった。
ね。すっごいでっかい角みたいなピアスしてる
してた
っていうだけの人ではなかったっていうのがこれで証明されたなと思って、う
ん、昔の吟遊詩人が吹くラッパつけてんのかな耳にと思った、
うんうん、
むちゃくちゃでっかいラッパ
いやまあまあ
ホルみたいなやつ、
それもねありますけど、あのすごいすね、今回はだからそれをちょっとね話したかったんですよ。
いやそれすごいと思います。
これ多分みんなさ興味ない人って見ないじゃん絶対。
見ない、
あの報道のさ、うん、あのスキャンダルのやつ、
うん、
だからここだけはねちょっと評価できるっていうのが出たんだよね。
そうっす、
面白かった。
面白いな確かにね。
あとねもうちょっともう一個、
はい、
すげえ気持ち悪かったのがあって、
はい、え何、
あの LGBT 問題あるじゃん、
うん、
でさ LGBT 理解、増進法だっけな、理解増進法っていうのが、あの決まってさ、
無知で全然知らない。
でもやるんだけど、
うん、
まあまあ、それはまあ、あの言いたいこといっぱいあるんだけど、
うん、
まあ、それはいいとして、
うん、
あの、歌舞伎町タワーあるじゃん。
うん、タワーある。
あっこさ、めっちゃ問題になってたでしょ、LGBT トイレ。
うん。
あの、ジェンダーレストイレとか言ってたっけ、
はい、男性側と、
うん、
そのジェンダーレスと女性で右左で分かれてるんですよね。
う
ん、
そうそう。
うん、
あ、見た？見た。あ、見た。
うん。
今現状ね、now は、
うん、
左側が男性用小便器、ね。
そうそうそうそう。
で、右側が男性大と、
え、
うん、まあ、要は男性大っていうか、男性、女性、まあ、その他というか。
え、あ、違うわ。
要は、あの、個室用っていうふうに分かれてるのね、
うんうん。
だから、今、その二股になってて、
うん、
左、男性の小の人はもう左行ってくださいって空気なんだよね。うんうん、で右側に行く人は、男性はちゃんとその台がしたいなら行ってくださいみたいな空気なんだよ、
うんうん、
でそれがちょっと前まではあの化粧室みたいなところ、あの鏡とかがあるようなところに男性が用もないのにたむろしてて、
うんうん、
でそれが気持ち悪いっつって結構あの SNS とかで話題になってて、
はい、
でそっからあのそれが排除されるっていうか、
うん、
警備員とかにもまあまあ多分言われたんでしょうね、
うん、
いなくなって今は結構ほぼ女性な感じなんですよ、
うん、
で女性な感じなんですけどもう男があんまりそこのエリアに入りづらい空気はもう作られてて、
はい、
でそれってそもそもちょっと違うんじゃないかって俺も思っ ってるんだけど、うん、常に警備員が1人か2人いる感じなんですよ、今って。でもとりあえず俺さ、どういうシステムかを知りたいから、うん、聞いてみたんでね、うん、そしたらその順番にこうやって案内してますみたいなこと言ってたんだけど、はいはい、そこに実際に行ったあの女の人から聞いたんですけど、うん、その時よ、そのタイミングがたまたまそうだったかもしれないんだけど、うん、はい、警備員の人が並んでる女の人を誘導していくのね、
うん、
で女性はこっちですみたいな、うん、女性専用個室があるのよ、
うん、
で女性の方はこっちですみたいな感じでやってて、はいはいはい、で次の人どうぞっつって、女性はこっちです、次の人どうぞ、女性はこっちです、次の人男性はこっちですってやってんのよ、
うんうん、
これ意味わかんなくないと思って。
まあまあそうですね、
そのおじさんやってることって一番ダメなことじゃないと思ってね。それ LGBT で見た目とかそういうので、
あ、そうか、
差別とか区別されたくない人たちが、
うん、言ってんのに、
言ってんのに一番警備員のおじさんがちゃんと区別してるわけ、
う
ん、
だからひよこみたいな、そうそうそう、オスメス分けるみたいな、
でしかもそこの区別の仕方が
見た目ね、
見た目のオンリーなのよ、
うんうん、
めちゃくちゃダメじゃない、
うん、
今一番悪い状況になってる気がして、
だからそこをフリーダムにしようって言ってるところが一番区別してた。
いや、そうそう、しかも一番性とかそういうのに関心なさそうなおじさんだった。そのもう昔ながらのスタイルというか、
ずっと警備やらせてもらってますみたいな、うん、いろんなとこね、
見た目で全部やっててさ、うん、なんかもう本当にいろいろめちゃくちゃだなと思って。
まあそのおじさんも大変やろ
う
ね、
うん、
やれって言われてね。
言われてやってるだけだろうけど。
やってるだけなんでしょうけどね。でもその、そこを雇った人がね、ちょっとごちゃごちゃになってる。システ
ムがもうめちゃくちゃだから、
うん、
やんなよって思って。
うん、最初からね。
最初から。
うんうん、
でもこういうのを見ると、本当腹立ってさ、うん、ばっかだなと思って。
うん、
でも歌舞伎町タワー自体もさ、
うん、
間違って外国がなんか作った日本みたいになってるし、
あ、うん、そうそうそうそう、見えるね、あれね、
何のこれ重要なんだよみたいな、
歌舞伎町みたいなね、なってるなってる、
もうなんか本当になんていうかな、意味わかんないところで意味わかんないものが決まって、
うん、
勝手になんか本人たちの意識無視して作ってるなっていうのがもう本当わかる場所になってるという、う
ん、なんか海外とか行くとさ、その日本人街とかさ、
うん、あるある、
韓国人街や 何々人街ってそうそうあったりするんですけど、うんね、でもやっぱりそこの国の人に聞くとこんなんじゃないよって言うんですよね、
うんうん、
それが日本にも来たかっていう感じがすごいします。
いやもうほんとさ、うん、日本ってだからさセンスないと思うの俺、うん、そういうなんか先進国っぽいことするの。
二階にさ、うん、UFO キャッチャーって意味わかんなくね。
いや
ガチャガチャ
ガチャガチャとな、
もう入ってすぐ右手んとこな、うん、もっとなんかあったでしょ。
あれメインに近いからね。
あ、そうそうそう、あれメイン近いよね。
あのアトラクションで言うと、う
ん。ほんで右ぐーっと進んでいくとさ、
うん、
500円払ってさ、くじあるじゃん。うんうん、コンビニとかの、
うん。
あれの売れ残り置いてんじゃん。
うん、置いてる。
何あのフロア。
いや、わから
ん。もう意味わかんないですよ、あそこは。何あんなことするんだろう。上からなんか DJ 見られるみたいなとこあるけど、いや、わけわかんなくって、あそこのフロア。
いや、だからね、ちょっと、よくわかんないものが、
うん、
立ち並んで、
誰が考えたんだろう、
よくわかんないことがなんか突き進んでるっていう感覚にすごいなって、
うん、そうっすね、混沌っていうテーマなのかな、あれ。
いやだろうね、
うん、
意図しない混沌だと。
あ、そういうことね、うん、考えたもんじゃなくてね、
本当に自然とできたカオスだ、
混乱だ、
そう、
うん、まあでもそんな感じする。
でそれが、うん、その LGBT 理解増進法案ってやってんだけどさ、
うんうん、
理解できてねえだろおめえらっていう、うん、でこれからどんどんこれからなってくと思ったら、うん、ちょっとゾッとしたなっていう話なんですよ。そう
っすね、男と思ったら左側誘導して、女と思ったら右ね、うん、って言ったんでしょうね。
だから一番ダメなんだ。それが一番理解できてねえんだよ。
警備員に言ったんでしょうね、うん、警備員さんにね。
まあまあもうね、
うん、
やってる人は悪くないと思うよ、正直。
いや、そうそう、
分かる。でももうなんか、うん、ほんと気持ち悪い、気持ち悪い国になったなって思ったっていう話です。
まあ、その一部だけね。で、なんか、なかなかその、なんて言うんでしょうね。まだ、その、なんて言うんでしょう。市民権を得たと言っても、うん、それが目に見えてどうこうってあんまりなかったじゃん、今まで、
うん。
だからちょっと早く進めすぎましたよね。いろいろと。
急いちゃったよ、あの、ね、うん、AV 新法の時もそうだけど、
うん、
当事者たちが反対してる中やってるのっていいわけねえから、
うん、なんか誰かを守ろうとしてすっごい多くの、しかも中心の人を傷つけるって、うん、なんかそれって
めちゃくちゃ傷つくだろ
う、ちゃってる仕事もできなくなっちゃうから、
おっさんに、知らないおっさんに区別されるの、
う
ん、
そうそう、
ね、やだろ、
男あっちですよ、この人あっちですよって、確かにね、そりゃそうだわ、
なんか、うん、変だなと思って、
うん、確かにね、
っていうちょっとイラッときたっていう話
です、うん、すごいよね、でもそういうところにイラッとくるなんて国作れよ、もうい
やもう
下元国
社会派で
通ってるんで、ね、ああ本当ですか、僕もそこら辺多分何も気づかんと生きるんやと思います、言われないと、
うーん、なんかねちょっと変だなって思っちゃう、ね、
なんかもうあそこのさ、
うん、
歌舞伎町タワーの中の、
うん、
あの BGM の音量の大きさに驚いちゃってさ、
あ2回ね、
もう何にも、いや1回も2回も、
うん、
もう頭回らないもん、もうビカビカになって、
あそこさ、
うん、
食にも適してないよね、
適してない、
あの DJ、
うん、
もう喋れないんだもん、
緊張するんですよね、あそこ入ると俺、うん、
もうすごいよな、
明かりはすごいし音もすごいし、横の人と話すのでもちょっと近づかないと無理なぐらい音量すごいし、い
数年後にハイビルになってるような気がするわ、
うん、で歌舞伎町タワーのあそこの階段のところがもう待ち合わせ場所になって
る
じゃん、
なってるなってる
ね、え、うん、だから全部ダメな方向に行ってるから悪魔の城みたいな、そうそう、魔王城みたいな、
その前にさ東横キッズがさ、うん、横たわるあの広場があるのよ
ありますね、
目の前に
横たわるって、まあそうですね、
もうさ
目白にしてる、
真夜中とか行くとさ、うん、本当あの
地獄よな、
地獄、うん、北斗の拳みたいになってる、
だからあの東横が一面で、
うん、
歌舞伎町タワーが二面みたいな、
うん、いやそうね、
ステージよあれ
シーンが待ち受けてる上で、
すっげえ怖いよ、いやもう北斗の拳ね、うん、いやあそこは確かに怖いわ、
思
い
さ
だけど怖かった、
より変な怖さが出てきたよね、
ほんでもあそこの映画館はいいんでしょ、
あそこ最高、
うん、そうなんですよ、だからそれ
そこだけは
僕もそれ聞いて、だから岸本さんに行こうと思ったけど、うん、怖くできなかった、うん、もうあの1回2回が怖すぎて
あれ多分、
うん、
あのカオスとか、
うん、
パニックというか、
うん、
あのもうクソ溜まりじゃないですか、
はいはい、
あれを経ていくから、
うん、
最高の気分なんだと要はその俺らはこいつらとは違うぞって、一線が超引かれるから、
そう見た後に、
そうそうそう、
花を見るから、
そう、
ああそういうことね、うん、うん、
通るんだもん、絶対あれ、通らざるを得ないの、
じゃあ
映画行くのに、
どんな映画見て面白いのかな、
面白い、マジで高級ラウンジだから、
あいいっすね、
あのそこ、
あじゃあ行ってみようかな、
一回行ってほしい、
うん、30分ぐらいだから1、2回で時間潰してから行こうかな。
うんいやよく見て、そうそうそう、
うん、
その時間設けるし、
うん、大事かもしれない、
ただ4500円ぐらいするよね、
え
映画、
えそれってなんかサービスつくんですか、
つく、
どんなサービス
つく、ドリンクとポップコーンただとか、
うん、いらねえ、
あと、
うん、
シートがいいし、
あええー、あそりゃいいっすね、
みたいな、
ちょっと行ってみようかな、じゃあ
まあまあ、
あ高いっすね、4500円、
ちょっとそう余裕がある方はね、うん、1回行った方がいいっすよ、
2倍以上か、
うん、
了解っす、へえー
という、
はい、
まあ、最近ちょっと気になった話でした。
はい、はい、ありがとうございます。